皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年6月2日の最新論文12本をこのカテゴリーからお届けします。1本目はテューダーミクさん、コルネル・ピンテ・アサンジョージ・トゥルカスさんによるハイレベルコンベキシティ・フォー・プロダクト・オブ・スクワード・ユークリディーン・ディスタンス・ファンクションズ、ユークリッド距離の2乗関数の積における高レベルの凸性です。この論文ではユークリッド空間上の滑らかな関数について、その解レベル集合がどのような条件で凸になるのかを研究しています。特にいくつかの点からの距離の事情を掛け合わせた関数に注目しているのが面白いですね。著者たちは関数の値が大きい領域でヘッセ行列が正定値であれば対応する解レベル集合が凸になるという凸性原理を導入しました。これを距離の2乗関数の積に適用し、中心となる点が有限個であればヘッセ行列が正定値にならない領域は有解であることを証明しています。つまり十分に高いレベルの解レベル集合は必ずコンパクトで凸になるということです。特に注目したいのが2つの中心を持つモデルの解析です。ここでは凸性が切り替わる正確な式位置を計算しており、レベルが特定の計算値より高ければ凸になり、低ければ凸にならないことが示されました。単に傾向を述べるだけでなく、具体的な数値で境界を切り出した点に徹底した解析へのこだわりが感じられます。2本目はジャンゼリさん、クリスタル・テイラーさんによるエークアンティフィールド2プロジェクションテオアム4ノンラインアープロジェクションズ非線形遮影のための定量化された2遮影定理です。この論文では古典的な2遮影定理を線形な直交遮影からより広い非線形遮影のクラスへと拡張しています。もともとの定理では2つの異なる方向への遮影が共に速度ゼロであれば、その集合は純粋に一非化性であるとされていました。著者たちはこの関係が非線形な写像でも成り立つか、そして可性性の定数を抑える定量的なバージョンを作れるかに挑戦したわけです。アプローチがとても巧妙で、コンパクト集合上でリプシッツ連続な一般化遮影という概念を導入しています。さらに点ごとの微分ではなく、スケールに依存した定量的なルベーグ微分定理やラデマッハー微分定理を使い、マルチスケールの枠組みで解析しています。特にライジング3補題を用いてダイアディック区間における遮影の増減を追跡して矛盾を導き出す手法には解析学的な執念のようなものを感じますね。結果として曲線への遮影やピン止め距離集合、さらには放射状遮影といった具体的なケースへの応用に成功しました。これにより非線形設定における遮影の速度と可性性の関係がより完全に理解されることになります。3本目はダーチェンチャンさん、ジーリさん、チャオジエウェンさん、リャンチュアンウさんによるチャンバーリフティング&ノンラジアルダンクルマルチプリアーズ、チャンバーリフティングと非放射状ダンクル乗数です。この論文では非放射状のダンクル乗数という難しい対象を扱うためにチャンバーリフティングという非常に巧妙な手法を導入しています。通常非放射状の核には強力な移動公式がないため、カルデロン・ジグムント理論をそのまま全空間に適用することができません。そこで著者たちは関数の反射後の値をすべて記録することで、スカラーの乗数を単一の基本チャンバー上で作用する有限行列遅延算子へと変換しました。これにより全空間の解析という困難な問題を同時型空間上のベクトル値特異積分評価にまで落とし込むことに成功しています。特に行列の成分が特定のチャンバーヘルムンダー条件を満たせば、元の乗数が L2 空間で有解になるという一般定理を導き出した点は見事です。さらに赤反射群というケースではウォルシュ変換を用いて行列成分をハンケル乗数として特定し、具体的なソボレフ条件から有解性を証明しています。 この枠組みを二面体群などの非積の例にまで広げている点に、理論的な汎用性と執念を感じました。4本目はアダム・コフマンさんとイフェイ・パンさんによるコンストラクティング・ディスコンチナース・バット・ローカリー・ブーンデッド・ラショナル・ファンクションズ・ユージング・オジャシー・ウィックス・イネクオリティーズ・ロヤシェビチの不等式を用いた不連続だが局所的に有解な有理関数の構成です。この論文では分母が0になる点付近で値が跳ね上がらずに有解であるにもかかわらず、そこでの極限が一つに定まらずに不連続となってしまうという少し不思議な性質を持つ多変数有理関数について研究しています。大学の微積分で習うような経路によって極限が変わる例をより一般的に実体数幾何学の枠組みで作り出そうという試みです。ここで鍵となるのがロヤシェビチの不等式です。多項式の値がその0点集合からの距離に対してどのように振る舞うかを制御することで、絶妙な指数の設定によって有解性と不連続性を同時に実現させています。特に分母の0点集合が分子の0点集合に含まれていれば、そのような関数が作れるという定理を導き出した点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。また勾配のノルムを分母に使うことで不確定集合の次元を高く持たせる手法も提案されており、単純な例にとどまらない構成力に驚かされます。局所的に有解であれば連続になりそうに思えますが、実際にはそうではないことを体系的に示した非常に刺激的な内容でした。5本目はミンミン・ツァオさん、ビン・ユドゥさん、ホン・ハイ・リュウさん、ゼン・ヤン・シーさん、ヤブタ・コウゾウさんによるマルチリネアエクストラポレーション・オブ・コンパクトネス・オン・ミクシド・ノーム・スペース混合ノルム空間におけるコンパクト性の多線型外装です。この論文では重み付き混合ノルムルベーグ空間における多線形コンパクト性についてルビオ・デ・フランシアの外装定理を確立しています。もともと外装理論というものはある一つの指数と重みのペアで成り立つ性質を広い範囲の重みにまで拡張できるという非常に便利な道具です。著者たちはこれをより複雑な混合ノルム空間でのコンパクト性に適用しようと試みました。特に2パラメータの特異積分作要素のコンパクト性という難しい問題に取り組むために重み付きコロモゴロフリーズの定理を用いたコンパクト性のキャラクタリゼーションや多線型補完定理といった高度な手法を組み合わせています。最終的に作要素が重み付き積空間で有解でありかつ特定の重みのない空間でコンパクトであれば、広範な重み付き混合ノルム空間でもコンパクトになることを証明しました。この理論を使って多線形2パラメータのカルデロン・ジグムント作要素やギビブン作要素などのコンパクト性を次々と導き出しています。複雑な設定でのコンパクト性の証明を単純な有解性と重みのない空間での検証にまで簡略化した点は実用的で非常に鮮やかなアプローチだと思います。6本目はトリブジョン・イスモイロフさんによるシャープサイン・アンサーテンティ4トリゴノメトリック・ポリノミオルズ三角多項式における符号不確定性の鋭い評価です。この論文では単位円上の対照的なボレル速度に対して次数が指定された三角多項式の符号がどのように変化するかという不確定性原理について研究しています。具体的には速度による積分が非正であるような三角多項式において最後の符号変化が起こる最小の半径を決定しています。さらにこの結果をより高次元の玉状の極速度へと拡張しており、極部分を用いることで極地問題が1次元のケースに還元されることを示しました。また実数直線上の直交多項式を利用して0から1の区間における多項式版のアナログも構築しています。単純な符号の変化を追うだけでなく高次元の多ま体という複雑な空間の問題を巧みに1次元の議論に落とし込んでいる点に著者の鋭い視点を感じます。数学的な道具立てを組み合わせて境界条件をきれいに整理していく流れがとても鮮やかでした。7本目は アレクセイ・クズネツォフさんとミンジャン・ユアンさんによるメラー・フォーミュラ・フォーロンスキアンズ・オブ・エルミット・ポリノミオルズ、エルミート多項式のロンスキアンに対するメーラー公式です。この論文では、量子力学や確率論でとても重要な役割を持つメーラー公式を、エルミート多項式のロンスキアンという形にまで一般化しています。これまでの研究では、インデックスの数列に制限がある場合にしか成り立たないという制約がありましたが、今回の研究でついに、正の整数の単調増加数列であればどんな数列でも成り立つことを証明しました。ダルブー変換やシュレーディンガー演算子を駆使して、生成関数が古典的なメーラー角とある種の多項式の積で表されることを導き出しています。特にこの多項式が整数係数を持つのではないかという予想を立てている点に、組み合わせ論的な深みへの期待が込められていてワクワクしますね。単なる計算上の一般化にとどまらず、特異なエルミート多項式の性質とも整合性が取れているため、非常に完成度の高い結果になっています。8本目は mass.co からのクロス投稿で、マリア・ホセ・ゴンザレスさん、ポール・マクマナスさん、マリア・クリスティーナ・ペレーラさんによるファーザー・エビデンス・タワーズ・ザ・フーリエ・エントロピー・インフルエンス・コンジェクチャー、フーリエ・エントロピー影響予想に向けたさらなる証拠です。この論文ではブーリアン関数のスペクトルエントロピーが全影響度によって一様に抑えられるというフーリエエントロピー影響予想という難しい問題に挑んでいます。この予想はまだ完全に証明されていませんが、著者たちは新しいアプローチを使ってこの予想が成り立つ関数の範囲を広げようとしています。具体的には関数を変数で分割して考える機能的な枠組みを導入しています。ある変数で分けたときに、元の関数のエントロピーが分割後の平均エントロピーとその変数の影響度で制御できれば予想が成り立つという戦略です。この手法を使ってミュートライブと呼ばれる単調ブーリアン関数の部分属やセミセパレーション特性を持つ関数など、いくつかの新しいクラスで予想が成り立つことを証明しました。特に面白いのが、分割に使う変数の選び方が極めて重要だという点です。選び方を間違えると不等式が成り立たない例がある一方で、正しく選べば証明できるという結果は、パズルを解くような緻密な戦略が必要で、非常にスリリングだと思います。結果として非単調関数を含むより広い範囲で予想の正当性が示され、この予想が正しいという確信を強める素晴らしい成果となりました。9本目はマス FA からのクロス投稿で、フェンダイさん、エゴール・コソフさん、ノエル・ムラスコさんによるエンピリカル・アッピロキシメーション・オブ・エルの P ノームズ、LP ノルムの経験的近似です。この論文では関数空間のノルムをランダムなサンプリングによる離散的なノルムで近似するというマルシンキエビチ離散化の問題に取り組んでいます。特に P が2より大きい場合の LP ノルムにおいて、どれくらいのサンプル数があれば部分空間全体で一様に近似できるかという点に注目しています。これまで P が2より大きい場合は次元に対して多項式的な損失が出てしまうことが大きな壁となっていました。しかし著者たちはタラグランのジェネリックチェイニング理論を駆使し、標準的なエントロピー推定よりも鋭い新しい評価法を開発しました。その結果、次元 D に対してほぼ線形、具体的には D ログ D に比例するサンプル数で十分であることを証明しています。さらにこの成果を圧縮センシングの正弦等調整特性にも応用しており、スパース性の指標である S に対して S ログ D 程度のサンプル数で十分であることを示しました。理論的な加減にここまで近づけたのはかなり執念深い解析の結果だと思いますし、非常に鮮やかなアプローチです。10本目は mass.ap からのクロス投稿で、イーフェイパンさん、ユーヤンさん、ユアンジャンさんによるオンアローカルラジアルビジリティフェノメノンオブエリプティックシステムオンリエマンニアンマニフォールズ、リーマン多様体上の楕円形における局所的な半径方向の合成現象についてです。 この論文ではリーマン多様体上の楕円形において半径方向の対称性が解の唯一性や自明性にどのような影響を与えるかという局所的な合成現象を研究しています。通常対称性は境界条件などの全体的な仮定から導かれますが、ここでは中心点付近の局所的なデータだけで解が完全に決まってしまうかという点に注目しています。アプローチが非常に巧みで、多様体上の偏微分方程式をオイラー型の特異常微分方程式へと落とし込んで解析しています。特に工事のポアソン型不等式を満たす関数が半径方向に対称であるとき、その関数が完全にゼロになるか、あるいは特定の成長率を持つかという二者択一の結果を導き出しています。この理論を実際の幾何学的な問題に適用している点が見事で、山辺問題やパネーツ問題において表形計量の差が半径方向に対称であれば、それらは一致しなければならないことを証明しています。さらに調和写像が局所的に半径方向に対称なら定数になることや、カラビアウ方程式におけるポテンシャルの合成まで示しています。特異点付近での挙動を代数的に分解して制御する手法に非常に鋭い洞察を感じます。11本目はマス FA からのクロス投稿で、アレハンドラ・アギレラさんとダニエル・カランドさんによるフレームオブ・オービッツ・オブ・マルチプリケーション・オペレーターズ・オン・ハーディ・スペース、ハーディ空間上の乗算作要素の起動フレームです。この論文ではハーディ空間において乗算作要素とその協約作要素の起動がフレームを構成できるかどうかを詳しく調べています。信号処理やダイナミカルサンプリングへの応用を考えた研究で、特に有限個の起動で十分かという問いに挑んでいます。面白いのが次元によって結果が真っ二つに分かれる点です。一次元の場合は記号が有限ブラシ化石であれば有限個の起動でフレームを作れますが、二次元以上の場合はどんな記号を使っても有限個の起動では絶対に不可能です。この次元による決定的な違いがはっきりと示されていて、非常にすっきりとした結果になっています。また強弱作用素についてはどの次元であっても無限個の起動が必要であることが証明されました。さらにこの議論をディリクレ級数のハーディ空間まで広げており、無限次元のトーラスへの変換を用いることで多次元の場合と同様に無限個の起動が必要であることを明らかにしています。最後はマス .cv からのクロス投稿で、雅彦伊藤さんとピーター・ J ・フォレスターさんによる旧セルバーグ・エクステンションズ・オブ・ガスパーズ2ステージ級ベータ・インテグラルズ、ガスパーの2段階級ベータ積分の旧セルバーグ拡張です。この論文では単位円上で定義されたベータ積分の一種であるアスキー・ロイ公式をさらに多次元へと拡張することを目的としています。もともとガスパーさんが提案した2段階の拡張という手法がありましたが、それを多次元に広げることでより一般的で強力な公式を導き出しました。証明には青本の方法と呼ばれる一般化された部分積分のような戦略が使われています。特にタイプ A の基本不変量という関数を用いて急差分方程式という再帰的な関係式を導き出している点が非常に巧みです。驚いたのは得られた結果がガスタフソンの積分と境界条件だけが異なる偽定数という関係にあることを突き止めた点です。また特定の条件下では複雑な多次元積分がファンディージェンのマクドナルド型輪という基地の輪に還元されることも証明されました。これによりこれまで謎だったパラメータの役割が急差分方程式の視点から鮮やかに解明されています。数論的な構造を丁寧に積み上げて複雑な積分をシンプルな輪に結びつける構成に深い快感を覚える内容でした。さてさて、今日は突性から非線形斜へ、ダンクル乗数、そしてロヤシェビチの不等式や混合ノルム空間、符号不確定性まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。 数学の奥深さを存分に味わえた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。